あ、こんばんは。
あ、こんばんは。
はい。
よろしくお願いします。
あ、お願いします。
あ、お願いします。あ、お二人一人ずつ声いただいていいですか。
はい。
はいで、はいで終わりですか。
びっくりしました。はい。
疲れた。
疲れてますね。
お疲れ様です。
お疲れ様です。すーげー疲れてるな。ちょっと待ってくださいね。
ちょっとナチュラルハイです。
あー、そうですか。
いいっす。
あ、じゃあそのままでやっていただければ。
はい。
兄さんいただいていいですか。
はいはい、兄です。どうも。
ああねえ、兄さんのこういうとこ聞けんのはうちだけだってことでね。
びっくりしました。
そうですね。はい、浅野劇場涙第19回、ということで今回は毎年恒例になりつつある企画、M1 回をやらさせていただきたいと思いますんで、もう初めからね、特に面白い話もないんで、早速ね、M1 回といったらこの人ってことでね、前回もお世話になりました、いやさが京さんから、兄さんです。どうぞ。
どうも、私が兄です。
元気なんですね。
今日はそういうモードで行こうかなと思ってます。
あ、すげえ。これはね、浅野劇場なめたでしか聞けないですよ、皆さん。これを聞いた後に、いやさが京さん聞いてくださいってことでね。最近、兄さんどうですか。
最近は、
はい、
何ですか。急に、今日の晩飯は爆竹でした。
もうすごい中国の正月みたいなんですけど。あ、そうですか。爆竹何味でした。
爆竹、唐揚げ味でした。
男の子っすね。唐揚げ味の爆竹食べたってことでね、アニさん今年何があったんでしょうかってことでね、で僕たちお二人で前回もやらせていただいたんですけど、そうですね、そろそろ新メンバーを入れたいっていうことで、なんで俺を呼ばないんだと、ね、お笑いを語るにあたって、うん、他の番組も含めてそうだぞ、お前らなんで呼ばないんだっていうこの方をお呼びしております。あわれラジオスさんの、お笑い大好き王子こと、ちゃんながさんです。どうぞ。
ハードルえ、ハードルがちょっと、
いや
どうも、ポッドキャスト宇宙企画ファンクラブのちゃんなかです。よろしくお願いします。
あったんですね。
いやー、始まりましたね。
ちなみに宇宙企画は何が好きですか。
宇宙企画はそうですね、
はい、
白鳥舞とかね。名前合ってんのかな。いや、なんかいませんでした。
いや、覚えてないぐらい。
いや、ピッサに聞いたら多分すぐ分かると思うんですけど。
ぜひとも、いやさがさんの方でやってもらっていいですかね。僕もどっちかって言ったら、その企画もの関係とか、そういうね、オーロラとかそういうね、話だったら、まあ、あんまり詳しくは言えないですけど、まあ、そういう18見解だったら、もう喜んでいきますんで。はい、
あ、そうです。
ちなみに僕の性癖は、カステルさんが大絶賛してくださったってことはね、はい、覚えて帰ってくださいってことで、早速ですね、はい、ちゃんなかさん最近どうですか。は
い、最近、いや、今日仕事を収めまして。
何食べました。
何食べたか、
はい、
昼ですか、朝ですか、夜ですか。
夜ですね。
夜はそうですね、 中トロとハマチの刺身と赤だしとご飯とサラダ。
普通ですね。
普通。で普通のこと喋る回じゃないんですか。
いやただ。さっき聞いてました、あの兄さんのあの爆竹食べるってやつ。
え、だって兄さんは爆竹が就職って僕聞いてますけど。
あ、これダメですね、わかりました。まあそんな感じで、あのお笑い大好きな、3人が集まってお話しさせていただくということで、今回、お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では、あの早速掛け声の方ですね、この番組恒例ですけども、浅沼劇場涙っていうのをですね、お二人にやっていただきたいということでね、早速ですね、じゃあ一光さんと、市原悦子さん、よろしくお願いします。
浅沼劇場
涙
似てるわじゃダメだ、アニさんのやつでもうゲロ吐きそうだった。
池田城思い出した
あのアニさんに食った時に緊張しすぎて市原悦子が飛んでしまいました、すいませんでした
。マスク越しの市原悦子を思い出してしまった
あのこもってなかったですからねマスク越しなのに、ね、
やってもらえると思ってなかったですから
2回目ですかねこれね
腹痛い、
腹痛い、もう似すぎてんだよな、日増しに似てくるからな、ね、あ、本当今度ズラかぶってほしいんですけど、ということで
ズラはかぶってもらえない
できないですね、今度用意してきますということで、じゃあ早速本編ですけど、はい、
はい、
昨日開催されました M1 グランプリ、ね、今回2019年の方はですね、なんと過去最多の出場者5050組から、ね、こんなに多く、
うん、そうやったですか。
そうなんですよ、まあ、大体毎年過去最多過去最多って言ってたんですけど、うんうん、でも5050組ぐらいで、その上位9名あ9組プラスあの敗者復活戦枠1枠でちょっとすいません、あの
ちょっとどうしたんですか
ちょっと IKKO さんが強すぎて
思い出し笑いがちょっと
本当にコーヒー吐きそうになったすいませんね、
進行ちゃんとしてください、
はい、すいませんはい、大丈夫です、ということでね、先日行われました M1 グランプリについて、今回僕たちは、例年通りですね、3人で出場者順にですね、その各組を振り返りつつで、今回なんとですね、僕らが、生意気にもですね点数をつけさせていただくって、そういった趣向でやらさせていただいた。
それ多かったですね、
うんうん、これは、うん、なかなかプロの方のね、大丈夫ですよ、全然笑ってません、うん、プロの方をね審査するっていうのはね、大御所がね、今回も審査員の方々はすごい大御所プラス、現役最強漫才師たちが、審査員やってましたけど、でちなみにですね、僕もう早速ですね M1 の総評というか、今回の M1 見てみて初め思ったことだけ、はい、ちょっとだけ言わせていただくと、
はい、
僕は個人的にですけど、審査員すごい満足したんです。っていうのが、分かります、オール阪神・巨人師匠から始まって、ね、うん、現役最強、花輪、ナイツの花輪、ね、サンドイッチマンの富澤、ね、うんうん、であとはそのやっぱりですね、実力の方がちゃんとした方々がいっぱい審査員でいて、まあ、もちろん松本人志さんもいれば、で最後のちょっと今回、ナチュラルハイになってた上沼恵美子さんがいたわけですから。ね、今回すごい良かったなと思ったんですよ、う
ん、去年と全く一緒ですよね。
全く一緒です、
去年と一緒ですかね、
うん、
うん、でそこが良かったですよね、うん、変えてこなかったっていうからね、
それを言いたかったんです。だから、うん、変えなくていいとか変えなくていいっていうところがね、
うん、
今回特にですね、上沼さんがね、前回いろいろあったんで、
うんうん、
出ないんじゃないかっていうような話が出てましたよね、確かね。
で、それを出ないって言ってましたもんね、自分でね
言ってましたよね、うんうん、でそれを松本さんが必死に止めたと、
うん
うん、いうような話も聞いてまして、でやっぱね、 この方もう女流漫才師の中ではもうねトップのトップですから、うん、出ていただいてすごい良かったなと僕は思ったんですよね、
うんうんうん、
締めるとか締めてほしいんで、
うんうん、なんか松本さんがなんか一人で上沼さんとこ会いに行って、
うん
うん、ほんで結果そのエミチャンネルに一人で松本さん出てきて1対1で対、うんうん、対マントークしましょう。
すごいですね、うんうんうん、俺それ見たかったんですけど、うんうん、こっちでやってないですよね、
うん、あ多分それもあってその松本さんの顔を立てて審査員に出てくれたんじゃないですか。
あそうだったんですか。
僕エミチャンネルの上沼さんはあんまり好みじゃないですけど審査員の時の上沼さんは結構好きなんですけどね。まあ賛否ありますけども、
まあ ね、 あのね、うん、前年度のあのミキのよいしょはちょっと嫌だったなっていうとかあったんですけど、うん、あでもまあでも今回はその彼女なりにすごい気持ちを切り替えてきたなっていうのがすごい分かったんですよね、うんうんうん、
まあな、うん、エミチャンネル見てたらいつもあんな感じですけどね。
あそうなんですね。
あのあんな感じ
急に CD 取り出したりとかするんですねあれね。
やりますね。
そうですね。
あれ前代未聞でしたけどね。
ひな壇でいっぱいゲスト呼んどいてほとんど一人で喋ってますからね。
あそうでしたね。
うん。
三田村さんが一緒にやってる時なんかほとんど喋らせてもらってなかったですか。
そうですね。
かわいそうだ、うん、なんかね大阪のおばちゃんな感じはしますけど、まあでも僕は今回はそういった意味では審査員にはすごい満足してて、
うん、
ねでまああとは前年度も言いましたけどあのちょっとえみくじいらないなとは思ってました。
あ、はい、なんかそれ言う人結構いますよね、
うん、僕はいらない派なんですよ、うん
うん、
つうのがその順番先に決めて戦略立てさせてあげないのはちょっとえぐいんじゃないかなと思うんですよね。
あなるほどね、
うん、やる側にしたらね、
うん
うん
う
ん、
それは思いますね。その、うんうん、その用意したネタが一番手では厳しいっていうのがあると思うから、ただこれの一ついいところはあれが敗者復活が、うん、その有利にならないというところですよね。
あ
今までやったらラストやったんでね、
うんうんうんうん、そうですね。そこら辺まあ確かにそうなんですけど復活枠がねあの毎回最後でしたもんね、
うんうんうん、有利すぎてたんですよね、
うん、あの印象に残っちゃうっていうのと、うん、その外で温まってきてるし、うんそのテンション高い状態でいけるんで、うんうん、やっぱ復活枠、まあ、昔でいうと麒麟枠ですか、ね
うん、
あの言われてましたけど実際優勝したのサウンドイッチマンとあとはあれですねあのハゲてるやつなんだっけなあトレンディエンジェル、
トレンディエンジェル、
そうですねこの2組はね復活からいきなり優勝したっていう2組ですんで、うんうんまあ、今年もなんかちょっと警戒はしてたんですけど兄さんがおっしゃる通りねその順番が入れ替わるっていうのは、うん、そういった意味ではすごいいいっすね、
うんうん、
ただねあんまいらないかな、うん、
あのなんか間延びしますよね、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、
まあ、それその嫌いはありますね、
うん
うんうん、
分かる。
でもなんかちょっと腑に落ちないのが、
うん、
例えばまあ、サンドイッチマンの富澤さんとかは、
うん、
これがもうちょっと後ろだったら点数高かったと思いますとかって言うんですよ、
うんうんうんうん、
でもなんかそれって審査員がその順番で点数に左右されたらあかんのちゃうのってちょっと思ったりするんですよね、
まあ、
僕的には。
多分それって俺が毎回思うトップバッターは加点するっていうところに抵抗があるっていうのと近いかな。でもなんただ順番は超大事っていうのは、まあ、おっしゃる通りなんですよね富澤さんが。
で、うん、なんか客のその温まり方とかもあるとは思うんですけど、
うん
うん、
で客の反応を見て受けてるかどうかってそれ自分の判断ちゃうやんって思うんですよ僕。
あ、まあ、審査員としてはってことですね、
うんうん、それは思います、うん、僕もそのね、そこで受けたかどうかよりも自分がおもろいかどうか
ですよね、う
んうんうん、そうそうそう、それで選んでほしいんやけど、やっぱ会場の受けをかなり、 あの家庭に入れてる人は多いなとは思いましたね。
なんか、うん、ラーメン屋並んでるから僕も美味しいって言っとこうみたいな。なんかそんな感じがちょっとあれなんですよ。
あ、確かにね。それは確かにそうっすわ。それは別に跳ねのけるぐらいずっしりしてほしいですね。
そうです。全然受けてなくても90何点つけてる人は、うん、あ、この人ほんまに。
分かる。
なんていうんですかね。
分かります、分かります。
もう一本当店の持ってはるんやなっていうのはすごい思いますけどね。
うん、それはすごい好感持てますよね。あ、本当にそうなんだって思ってやってるんだっていうのは分かりますけどね。うんうん、だ若干そこら辺は組まなきゃいけないっていうのは、でかくなりすぎた大会だっていうのもあるとは思いますし。
あ、番組の空気もありますか。
そうそうそう。で、そしてあとは、うん、まあそこはプロと素人の差なのかもしれないですよね。
うん
うん、僕らはあくまで素人だからっていうのがあると思うんで、
これえらいもんで、うん、素人がものすごい言ってますね。
そういう回なんですよ。
それ気にしてたら次この後喋れないですね。うん、
あの千中さん忘れてないですか、あの点数つけたんですかね俺ら。
あ、点数つけてますね。もう個人の感想ですからね。だから
みんながオール阪神巨人ですからね。
そういうことです。
そうそうそうそうそう、
みんなが四重宝章。はい、
もう一回ですか。
爆竹食べましたか。
まあ、食べました。口いがんでます。
はい、はい。お返しします。
はい、はい、いただきました。はい、ということでね。はい、で、あと、まあ、僕、まあね、いきなり、ね、大会のことを結構総評的なことを言ってるんですけど、まあ、うん、あとは一つ気になったのは、まあ、ギャオの癒着がひどいのと、あとは上戸彩が抜かれすぎてるっていうところだけですね。僕はちょっと。ちょっと抜かれすぎですよ。うん、あのネタやってる時に前もそう兄さんとお話ししましたけど、その審査員の笑ってるところを抜かれるの意味ないなと思ってて、大事な場面なんですよ。あの、
う
ん、
そう
1秒もね、あの画角を変えちゃいけないんです本当はネタは。
うん、
なのになんでこんな上戸彩抜かれてんのと思ってて、
まあ確かに、
うん、まあ、まあね、それちょっとやだなと思ってたんですよね。
そう、それでボケが潰されたところもね、僕は何個か見受けたんでね。
わかりますわかります。
うん、ここでボケ入ったら、そのね、なんか上戸彩がボケたみたいになってるやんみたいな。
なんか可愛すぎて笑われてるみたいなね。うん、ありますけど、そんなに可愛くないですけどね。
どんな顔して言ってんねやろうとか、そんなんもありますからね。
そうそうそう。で、だし、あの距離感があったりとかね、どういう風な、ね、声だけで笑わす媒体だったら別ですけどね。うん、そういうわけじゃないですからね。
そう、あの松本さんが笑ってたら自分もおもろいと思わなかん的なところが
ある。ああ、その脅迫観念は分かります、うん、
それはいらないですよね。
う
ん、
そう、
だからね、あのワイプもいらないかなぐらいなんですよね。まあね、
ちょっと昔の話になりますけど、
うん、
もう昔でちょっと嫌やったのは、うん、あの点数つけるときに、
うんうん、
島田紳助がまっちゃんとごつ喋る。
あった。あった。特にあの2000年以降。あ、全部2000年以降か。
これは、いったな、いったよな、みたいな。
そうそうそうそうそう。
それも、まっちゃんに言ったら影響されるやん、点数みたいな。
あのね、2005年がエグかったんですよ、確か。
うん、
あのね、
うん、
ブラックマヨ
の時ですよね。
そうそうそうそう。あ、言ったなって、もう、あの、口の動きで分かったんですよね。
分かりました。
うん、
分かりました、あの時。
この時はもう完全にね、あの、松本慎介やってた時だから、余計に仲良かったから。
です。
もうちょっとね、あれは良くないですね。
まあ、ブラマヨはおもろかったですけど、
うん、
あの感じはちょっとね、もっとドライにやってほしかったなと思いますけど、
ね、そうそうそうそう。まあ、あのできればね、本当は過去回もねいろいろあったんですよ。だからそれも話したいんですけど、うん、まあ、今回はちょっと一応今年の分だけ、はい、やろうかなってことで、まあね、うん、そんなこと言ったらね、第1回目の放送の時のね、MC のね、赤坂のねDJ 赤坂のまずコンビ名ちゃんと言えないところから始まりますからね。
いや、懐かしいな、
ね、ひどかったよね。
ひどかったですよね。あの針金ロックで言えなかったですかね、あいつ。
うん、
ね、腹立ったんですかあの時。ね、第1回放送 TBS だったっけな、なんだっけな。
いやいや、ずっと ABC ですよ。
ABC でしたっけ。あの多分こっちで放送されたの、うん、曲違かったのかな。
あ、そうなんや。
いやどっちだっけ忘れちゃったんですけど、なんか赤坂出ると TBS のイメージしかないんですよね、あいつ。
多分テレ朝やと思いますよ。
ああ、そうだ。
テレ朝系やと思い
ますね。うん、ABC 制作で、
で、テレ朝ですよ、
ね。で、テレ朝か。うん、ああ、そうでしたね。すいません。うん、なんか、あれ腹立つんですよ。あいつ、いまだに腹立つんですけどね。まあいいや、そんな感じで、で、今年始まりまして。で、一応、出演者順に、また総評させていただくんですけど、うん、じゃあ早速行きましょうか。
うん、
はい、一組目、ニューヨーク、ね、
うん、
これですけど、じゃあ先に点数3人で1人ずつ行っていきましょうか。
はい、
はい、じゃあ僕から行きますよ、あの全部。
はい
はい
はいはい、
ニューヨーク僕は、87点。
うんうん
うん、はい、じゃあ続いて、はい
はい、僕はニューヨーク90点。
お
お、
うん、はいはいはい。で、アニさん。
僕は85点。
ああ、なるほど。
僕、言っときますけど、テレビ見ながらつけたから、
うん、
審査員の点数出る前に全部つけてますんで。
うん、あ、大丈夫ですよ、うん。僕も基本的にはそのスタンスで生きてますよ。う
ん、はいはいはい、だから、85点っていうのは、もう、多分僕の中では平均なんですよ。こっから一組目やから、こっからスタートしようという意味で、ただ、85点っていうよりも、加点がなかったんですよ、僕の 中では。
わかりますよ。つうのが、俺は、うん、さっき、非難してたくせに、審査員に習って、2点加点してるんですよ。うん
一人目だから。
そうそうそうそう、
最初だから、
そういう風にやるんだろうなと思って、さっきディスってたくせに2点加点してますから。だから素で言ったら、まあ85点だろうなって僕もそういう感触だったんですよ。
うん、
で、チャンナガさんが一番高い90点だったんですけど、
はいはい、
これはどういった感じで。
いや、普通に面白かったですね。
あ、ワード面白かったですよね、うん、結構ね、
ワードも面白かったですし、うん、なんかまあでもよく言うと、うん、おかんのくだり、もうちょっとおかんっぽいなんかボケでやってもらえると、
うんうん、
おもろかったかなとは思いますけどね。
あ、そうですね、
そうですね、うん、たまには時間変えといてやだけのあれですもんね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
しなんかもっとベターになんかおかんの、うん、おかんっていう素材っていうお笑いでは結構キラーコンテンツやと思うんですよ。
うんうんうん、確か
なんかそこをや、うん、そこだけっすね。あとなんか、うん、平成にかけて冷静のあたりとかもなんかなんでしょう、うん、なんか笑かす感じと か、ね、か言い方とか結構注意、うんうんうん、好きですね。
あ、冷静ですね、
うん、そこそうです。で、うん、なんかツッコミもね、そこまでそんなヘラヘラしてないようには思ったんですけど、うん、まあでも、
うん、
まあ、あったもんちゃうんかなって思う。いや、普通に笑ってましたけどね。
あ、
う
ん、でもね、僕はね、そのニューヨーク好きなんですよ、もともと。ね、窪塚洋介のネタがすごい好きだったんですけど、でね、まあ、歌ネタ自体が僕はあんまりハマらないところが多くて、で、まあ、ワードセンスはいいなと思ったんですけど、俺もっと黒い部分出してほしかったっていうのがあって、で、うん、審査員の人とすごい意見があったのは、中川礼二さんの、独特のツッコミが欲しかったっていうのはすごい同意見だったんですよね。
ああ、なるほど、
ね、うん、ね、ツッコミの方うまいんですよ。
うん、
うんうん、結構長めになワードで突っ込んでも笑い取れる人だから、うん、ただ多分これ今回歌に合わせてちょうど尺刻んでるんですよ、
うん、
歌の、
はあはあ、
うん、行間埋めてるから、やっぱワードもすごい端的なワードが多かったっていうのがあるんですね。
あ、なるほど。
ニューヨークのファンからすればちょっとそこが残念だなっていうのはすごい分かったんですよ、
うん、うん、
っていう意味でだいぶ下がったんですね。
うん
うん、
で、だ4分用のやつに仕上がってしまったが、うん、上にちょっとそこが残念になってしまったみたいな感じなんですかね。
そうですね、あとは歌物っていうのがやっぱりでかかったんでしょうね。
うん、
うん、 やっぱりね、あの歌物だったら今はやっぱりメンバーとかね、あのすごい人たちいるから、まあまたちょっと違うんですけどね、あのなんでこの題材でこの歌詞なんだよっていうところで作っていくんですけど、やっぱ茶中さんがおっしゃった通り、ちょっとおかんはもっと広げてほしいっていうのもあるし、
おかんとかですね、
そうそうそう、
で正直ちょっとおかんとかあんまり入ってこなかったっす
もん、うん、そうですね、あの1ワード2ワードぐらいでうんって思ったぐらいで、うん、だからもっとなんか悲惨な情景で繰り広げてもいいかなと思ったんですよね、っていうところで僕は87点にしたんですけど、そうそうそう、あ
僕もね歌ネタ嫌いなんですよ、
うん、言い切り
いや、まあ、個人の感想ですけど、あ、まあ、いや普段ね見る歌ネタは別にそんな嫌いとか思わないですけど、このショーレースで出てくる時の、うん、歌ネタってあんまりなんですよね、
わかるっすね、特に M1 はそうっすね、
うん、4分にギュッと詰め込んでほしいのに、うん、やっぱ間延びするんですよね歌ネタってね、で、
うん
うん、で気になったんがね、うん、ちょっと浜崎の曲やと思うんですよそこすっげえ気になんねんけど、全然それいじらへんから、
うん、
そうね、最後までそれがずっと気になってて、
あでも逆にそっちに寄せてもよかったのかなと思いますよね、浜崎とか、あとは西野カナ的なね、
そうそうそうそう、う
ん、それまあよくある、
ね、そうそう、ツッコミは西野カナの、ね、あのネタを突っ込んでて、その辺のワードは良かったんですけど、うん、基本的にボケはちょっと弱いかなって思って、ただうまいなと思ったんで、その非常にしっかりしたネタやし、うまいなと思ったんで、85点っていうのは平均なんですよ、決して悪くないっていう意味ですよ。
そうですね、あの要は歌ネタだったらもっと低いかもしれないけど、そのニューヨーク自体が実力があるから、
多
分そこまで上がったんでしょうね。
いや、でも僕ちょっとびっくりしましたもん、うわ低いなと思って、
あ初めそうですね、うん、確かに僕も好きだからっていう気持ちがちょっとあったから、うん、
うん、
低いなと思いましたよ、プラス 2,3 点いくんじゃないと思ってたのに、あこれ加点した状態なんだと思って、
で、うん、なんかね、うん、その審査員誰が言ってたかちょっと、うん、忘れましたけど、うん、ただ4分の中でその歌ネタやとその笑いを詰め込めれるのがなんとかとかっていう審査員いるんですけど、でその割には笑いの数が少なくて尻上がりに来ましたねとかって言って、お前それ笑い少ないやないかって思うそれな、え、なんなん、え、尻上がりで笑い少ないのはいいけど歌ネタで少ないのはあかんのみたいな、
あそれを言われたらね、うん、ら
結構ね、はいはい、だからその笑いの数のこと言うくせに尻上がりは OK なんやみたいな、うんまあ、だから結構矛盾してること言ってる人も多いんですよね。
だいたいこのショーレースが始まって、そのもう結構何十年もやってますけど、基本的には最後尻上がり盛り上がればいいっていう意見がもう正論になってるんですよ。
ほんで気になったのがこの今回全体的にそうなんですけど、
うん、
つかみがめっちゃ弱いんですよみんな。
あそうそうそう、それすっごい気になったんですよ、
うんうん、つかみが弱すぎて、え、なぜそれを一ネタ目に持ってきたのっていうのが多くて、このニューヨークもそうなんですけど、
うん、
そのラブソングっていうのを変な言い方するんですよね、
うん、そうそうそう
ああそれはそうかな、
うん、あれ、うん、あれが僕結構気になって、あれでちょっと下がってるんですよ僕の中で。
あ、わかります
よ。言い方、うん、それで いけると思ったって思ってしまった感じですか。
そうそうそう、で結局それはオチに使ってるんですけど、
その、
うん、何ソングやったか忘れたけど、
うん、
最後に一応使ってんねんけど、全然振りが効いてなくて、
うん、
オチの爆発力にいってないんですよね。
そうそうそう、だあれはあくまで、うん、そのあのボケの方があの好きでやってるんだなと僕は解釈しましたね。
あ、
うん、よく他のネタでもああいう喋り方をしたがりなんで、
じゃあお決まりの、じゃあ、まあ、キリンデス的なことでしょ。
そうそうそう、
俺の中ではあれは千鳥のスちゃんはね、うん、にちょっとかぶるスちゃんスちゃん癖がっていう、
うん、分かります。
やったらもうちょっと受けてほしいなと思ったよね。
あれそう
っ
すね、
つかみとしてはね、
うん、だあれもうちょっとしつこくやるか、もしくはもっとなんか面白いやつやれよって話ですもんね。
あ、なるほど。
さわちゃんはねずっと言ってましたもんね、うん、あれね。
いや、まあ確かにそのラブソングの言い方は、うん、あれいや受けてへんなとは思いました。確かに
あのさらっと言ったなって、うん、だから結構ね、あのそう兄さんおっしゃること本当すごい分かるのが、あの本当つかみって言ったら、うん、今回ないに等しいは等しいですよ、
うん、そうなんですよ、うん、
あの弱いは弱いですよ、みんなそういうスタイルに流れてるのかなと思うぐらい、
うんうん、
あの前年度と全く違うのそこですね、
うん、結構多分ね、うん、尻上がりっていうのを意識しすぎてるんかと思うんですよね、
多分。そうそうそうそうそう、
うんうん、一発目から爆笑取ったら難しいみたいな感じで思ってるんかもしれんけど、
うんうん、
それにしてはちょっと低いところから始めすぎてるんちゃうかなと思って。
そう、ただね一組だけいたんですけどね、これはちょっと後で話しますけど、
はいはい、ニューヨークめっちゃ語れますやん、
うん、ニューヨークだけで1時間行けるんですけどね。なんせ好きだからね。
もうちょっとだけ言いたいのが、その、うん、松本、さっきも言った松本さんのね笑いながら突っ込むのがあまり好きじゃないっていうのを言ってたね、
うんうんうん、
あれはそのそんな大した松本さんはボケのつもりで言ってるぐらいの感じだと思うんですけど、
そうそうそうそう、
すっげえへこんだじゃないですか、
うん
うん、あのツッコミの人はね。
うん、
俺あれはねあの人正解やと思うんですよ、ね、
俺もそう、あれは本当に、あの僕言いたかったのがその掛け合いあるじゃないですか、
うん、
掛け合い100点ニューヨークっすよ。
そうそうそう、う
ん、あっこはあれが正解、審査のとこでしょ。
そう
うん、あれで傷跡残したと思うんですよ、爪痕残したと思うんですよ、ね、うん、
本当にそう、あのあれがなかったら逆にニューヨーク今回やばかったっすよ。
そう、
うん、そうですよね。
だからあのやっぱり松本さんって優しいところはそこだなと思いましたよ、
うん、そうそうそうそう、うん、
その炎はお前の炎かいう、
そうそうそうそう
後ろのね。
ほんでそれに今田さんもめちゃめちゃうまいことね、うん、突っ込んであげてたじゃないですか。
思いました思いました。
そうだからね、うん、それね分かりますよ、う
ん、あれめっちゃいい空気になったと思うんですよ。そうそう、うん、やのに、うんうん、やのに、うんうん、ツイッター見てたら、
うん、
めっちゃかわいそうとかね、
うわ
なんでやねん、頑張って、ね、あれは
元気出してとか言
う、美味しいのにあれ
違うよ
もうあれ最高のトスで最高のシュート打ったんですよ。あれ
そう、
どうですかっつって何も喋らないで、なんやねん言ってマイクグーン、うん、ほっぺ押し付けてたでしょ。
いやあれはもう2人とも美味しいと思いながら、
いやあれは美味しいですよ、うん、
感謝しかないですよ。
言われた瞬間は多分へこんだと思うんですよ。
うん、うん、それはそうですよ、
うん、言われた瞬間へこんだんやけど、その後のリアクションは100点やと思うんですよね。100
点さ、あれは100点、あれはあの大体あれで芸歴浅い人とか来たらなんでですかで終わりですもん。
露骨に へこみましたよね。
うん、そう面白かった
よ。声も思いっきり、うん、思いっきり張りましたし、
知ってます、あれ後ろ向きましたかね。笑っちゃって俺肩で笑ってんすもん少し、うん、そういった意味ではもう本当ニューヨーク100点で、まあ、オズワイルド1点ぐらいだったんですけどね。、うん、これはちょっと後で言いますけどまた、でもまあねニューヨークだけでもすげえ喋れるけど、うん、でもまあ確かにそうですね。だから僕らの中ではやっぱ、うん、まあまあでも偏らないで、うん、同じような点数出ましたね。まあまあまあこれからじゃあどんどん次いきますけど、ね、はい、続いて、かまいたち、ね、
うん、
僕からいきますけど、かまいたちは僕は、97点
うん、ああ、はいはい、かまいたち98点。
うん、うん。
おお、かまいたち95点。
おお、いや、文句ないでしょ。
文句ないです。
いやいやいや、もう、いや、これ、
うん、
実は、車の中で、運転しながら、音だけで最初聞いたんですよ。
うん、
で、ビジュアル見ずに聞いて、僕、笑って。てたんですよ、
ね、ああそうでしょうね、
ま、前見てるんで、
うんうんうん、分かります。
だからこれすごいなと思って、で、うん、家帰っ て、うん、で映像ありで見てさらに重かったんで、
うん、
これだって YouTube って言うと思った
大丈夫ですよ、うちは大丈夫ですよ、うん、うちは大丈夫
です。いや10回ぐらい見てますよ、10回笑ってます、うん、
これね、うん、あの僕かまいたちはこの UFJ の言い間違いネタはもう何回も見てるんですけど、うん、今回素晴らしかったのは、うん、あのテンポがちょうど良くなってて、でやっぱりねあの聞き心地が良かったんですよ今回のテイクが、
うん
うん、であのちゃんとその濱家さんの方がちゃんとね、うん、あの難解なボケをうまく噛み砕いて分かりやすく表現してくれてるから、分かりにくいボケのワードがあったじゃないですか、ちゃん中さんがツイートでつぶやいてたやつ、
もし俺が謝って来られてきてたとしたら、うん、絶対に認められてたと思うかのとこでしょ。
そうそうそうそうそうそう。あのこれ言ってくれると思ったから俺メモんなかったんですけど、あのこれをねちゃんとまずあのなんつうんですか、ちゃんと発していて、なおかつ濱家がもうキャーっていうぐらいの
あ
リアクションで返してくれるって、やっぱ意味わかんないこと言ってますよっていうことをお客さんに伝えてるってのすごくて、でやっぱ2人ともうまいんですよね、あの一時期中国人の真似してた頃とはもう比べ物にならないぐらい面白くなってて、
いやもうあれだけがおもろいかまいたちって思ってましたけど、
そうですよそうですよ、僕もあの東京にひょろっと出てきた時になんだこいつらって思ったんですよ、あのパラシュート部隊かと思いながらずっと見てたんですけど、あのこれがねすごい面白くて、ああ俺これ2組目だけど、あ優勝でいいやと思ったんですね、
うん、いや本当に、うん、いやそうなんですよ、いやもうこれ来たなって僕思いましたもん、
そうドカーンだったし、であとはその、うん、やっぱなんか一つのワードに何癖つけてどんどん膨らませる展開っていうのは僕好きなんですね、うん、なのでこういうのが漫才なんだなって勝手に思ってる節があるんで、その中でもう結構完成形だなって思って、僕はもうかまいたち優勝でいいやと思って、
うん、最初思いました、
そうです、なので97点でいいやと思ったんですね、
うんうんうん、あのなんかまあつかみがっていう話さっきありましたけど、
うん、
この UFJ のこの言い間違いをこうなすりつける最初のつかみのとこって、
うんうん、
ちょっと間違えるとほんまにちょっと伝わらない、
そうそうそうそう、
結構デリケートなとこやと思うんですよ、
だからすごいんですよね、
だからそこをちゃんとやってるのがすごいと思いましたし、
うん、
で、まあ、入り口がそこちゃんとスムーズにいったからこそのなだれ式にずっと笑いが湧いていったっていう感じもあるんですけど、
そうですね、
あのなんかいろんなこの間の笑いが全部詰まってるんですよ、
うん
うん、で例えばそのまあなすりつけました、
うん、
で濱家が何か言おうとして手出すときに食い気味でカッてこう止めるくだりあったじゃないですか、だからその食い気味の間の笑いもありますし、
うん、
でさっきのそのもし俺が謝って来られてきてたとしたらのところのちょっと間を置いてどういう意味のちょっと遅れてくる間の笑いもありますし、なんかしゃべくり漫才のその間の笑いが全部のパターン入ってるんですよね、
うん、だボケも一辺倒じゃないから好きなんですよ、うん、
そうな
んだ、緩急もあるし速球もあるしっていうところもあるし、あとはまあ舞台をうまく大きく使ってるっていうところと、やっぱ
そこもありましたね、
そうですね、コール&レスポンスを意識したネタ作りっていうのがやっぱうまくできてる、だからやりたいことを全部詰めてやれてるんですよ他の人たちが、うん、で大体そのチャンナカさんがおっしゃった通り、うん、初めのね UFJ のなすりつけ合いの下りがあるんですけど、うん、それってやりたいけどうまく表現できないの最高潮なんですよ他の方々は、で大体失敗してるんですよ、うんうん、あの他の過去 M1 見たとしても、うん、いやこれはそういうこと言ってんだけどなんでこんな受けてないんだろうっていう場面が結構多かったんですね、
うん
うん、でもうまくやってるからああもう僕はかまいたち一番でいいやって思ったんですよね、
何気にこのあのスパイス聞いてるのが、
うん、
あのサラセヨのサランヘヨに変わったところの濱家のツッコミがそれ韓国語で愛してるーやからのそのルーってちょっと伸ばすとこもおもろいんですよ なんてことないですよ。全然、全然受け、そこ笑うとこじゃないんですけど、うん、その言い方さえもおもろいんですよ。
うん、
そうそうそう、それは思いますね。うん、
なんかそこ全然、うん、笑うとこじゃないんですけど、そこの言い方もなんか細かいとこでちょっと笑かしてくれるなって、なんですよね。あと、かまいたちなんですけど、
うん、
2人とも、うん、ほくろの位置が一緒なんですよね。
あ、俺それ気づいた。
そう
なんですよね。あの左なんですよね。何それ。
さらんへよ、さらんへよってこうやった後に、お前がさらんへよって言うからってまたなすりつけるじゃないですか。うん、もうだからこれこのままずっとこすりつけて、あと言った言わへん。っていうなんていうんですかトラブルってものすごい身近なんですよね。
う
ん、
そうそうそうですね。う
ん、で僕も嫁さんという散々やるんですよ。
うん、やってそうですね。
で嫁さんも絶対証拠に残らないことに関しては自分が言ったって思ってても絶対認めない節があるんで、それと重なってより笑けてもうたんですよ。
ああそういうのもリンクするのもありますからね。
あり
あまあね、うん、レアケースですけどね、それね。
あるあるあるわって思ったっていうのは、
ね、うん、まああるあるではないですけど、うん、あの個人的なねそういうのがね、かぶって僕は逆にそのサラヘン用のところはあの減点だったんですけどね。
あ、そうなんですか。
っていうのがあの中国人ネタやってる時を思い出したからちょっとイラッとしちゃったんですけどね。
昔を思い出した、
昔思い出しちゃったんで、あのカンフースーツ着てたなと思いながら、見てました。
この時にサンドイッチマンの富澤さんが、うん、あのもうちょっと順番が後ろだったら得点もう少し上がりましたって言って、
うん、だから僕は多分かまいたちさんのその審査員の点数に関してはあの辛口すぎたなと思いますよ。
あ、なるほどね。
うん、だ要はもうわ面白いの分かってるからっていう、そういうあの M1 だけじゃなくて賞レースでなぜかねそういう辛口点が入ったりするんですよ、かあの原点がね、うん、僕はそこはあんま好きじゃないですけどね、うん、素直に褒めりゃいいじゃんって。
それはでもね、僕は同じ意見っていうか、うん、その富澤さんのフォローするわけじゃないですけど、
うんうん、
僕もかまいたちこのネタは優勝でいいと思ったんですよ、
うんうんうん、
ただこれを超えてくるネタが出てくるかもしれないじゃないですか。
あ、そういう意味でか。
あ、なるほど、ね、
その時のそのそれ以上の点数がつけられへんような点数つけたらあかんのと思ったんですよ、2組目なんで。
ああ、そういうことですね。それはすっごい分かりますわ。
うん、全然僕そこは考えなかった。うん、だってかまいたちを超えてきたら99点つければいいだけですから。で100点つけたとしてもう100点もう一回つけたらいいと思うやつ。
いや、いやもうかまいたちよりも、うん、その5点上のネタが出てきたと思った後にさらに5点上のネタが出てきたらどうするっていうビビりもあるわけですよ。
あ、なるほど。
そこが2組目なんですよね。
ああ、そういう
順番の損っていうのはそこにあるんですよ。かまいたちのこのネタがラスト2番目に出てきたら98点、うん、100点いってた可能性もあるんですよ。
だからそれすごい分かるな。もう後がないから、
うん、そう。
いや、だから100点満点っていうのが、あ、まあそうか、そういう思考になる人がやっぱ多いでしょうね。
あ、でも僕はそれを踏まえた上で優勝でいいやと思って97だったんです
ね。うん、僕はどんだけ受けてもこの後かまいたちよりも上か下かの判断になるんですよ、ここから。
ああ、だもうこれ完全絶対的な基準できたんですよね。
そうそうそう、
アイさんの中でね。うん、あ、で分かるな。だからそれぐらい優秀なコンビなのに、うん、なんでだろうって僕はちょっと思っちゃったんですよね。わかるんですけどね、うん、あの、うん、おっしゃってることはすごい分かってて、富澤さんはやっぱりプロだなと思いますよ。ただ、うん、リミッター外してもいいんじゃないかなってちょっと思うぐらい出来が良かったなと思いながら、
う
ん、
どう乗る生きる気って言うてましたからね。
もう本当ですね。、うん、でもそれは言って 言うでしょうね。
言うでしょうね。
これ以上どうすんのっていう話ですよ。うん、
なあ、まあだから UFJ、USJ 間違いっていうのはすっげえベタじゃないですか。う
ん、めったベタですよ、
うん。で、これをつかみに持ってきたのっていうので、だいぶ僕の中で目線は下がったわけなんですよね。うん、
あ、一番初め。
え、うん、こんなんでもしかして行くつもりって思ったんやけど、
うん、
こっからグイグイグイグイって上がってくる一番いい典型の、
うん、
一番いい尻上がりのネタやと思うんですよ、
うん、
もうさっきの茶中さんが言ったフレーズっていうのはもう完全な一番ピークの面白さじゃないですか、
うんうん、
この組み立てっていうのはこのかまいたちの技術やと思うんで、
うん、
ネタ的には僕はもうさっき言っちゃいますけど、この今日この日やったネタの中でもやっぱ僕はトップやと思うネタなんですよ。
うん、わかる。
いや、もう同意見っす、それは。
うん。うん、だから2番目じゃなかったら僕は絶対に優勝だと思うんです、これは。
うんうんうん。
損しちゃうのはしょうがないんですよね、この2番目っていう。
まあ、やっぱり M1 っていう性質上、やっぱそういうのが出てまういうことですよね。
順番に点数つけていくから。
そうなんですよ。だそこら辺がね、だでも一番初めにネタやって優勝したのに中川家だけだったかな。
そう
っ、うん、すね。
確かそうっすね、う
ん。あれ以外ないんですよ。
ないっすね。だ、うん、いや、でもね、うん、そう、面白いから勝てるってわけじゃないっていうのはそういうところだと思うんですよね。
うん。
うん、新しくその、あの、なんていうんですか、その評価基準が決まるってことになると、大前提がずれちゃったりして、うん、で、まあ、結局そこの時の瞬発的な力で、あのテンション上げ上げで点数上がっちゃう時もあるんですよ。うん、まあ、ここから出てくる組で何組かありましたけど、うん、あ、やっぱそこら辺はやっぱ人がね審査するから仕方ないのかなと思うんですけど、
うん、
あ、でもそれぐらいかまいたちは僕は良かったんすよね。
良かった、
良かった、あのまた好きになりましたもん。
うん、よりなんか いろんな要素揃ってるのに今までなんで、うん、M1 でもう一つ いかんかったやろうって
ですね、
ずっと思ってた。だってビジュアルおもろいでしょ。
失礼ですけどね。
いやいや、ビジュアル大事ですよ。
あ、そうですね、やたらでかいしね、
やたらでかいの
でも、いやでも、うん、逆に女性人気はないらしいですけどね、そのせいで
もうなかったっすね。
うん、
今でこそね、あの実力が分かったりとか、その濱家の可愛らしさが出てきたりとか、うん、ね、いろいろ出てきましたけど、うん、ま、前は全くないですよ、
うん、
気持ち悪いですもん。
いやでも未だにツイッターでね、そのかまいたちはあの受け付けないっていう意見があるんですよ。それ絶対見た目だけやろうと思って。
俺もそう思う。見た目そんな悪いかな。
いや悪いは悪いですけど、 そこまで気嫌いされることはないかなって。
ね、だって芸人っすからね。
うん、
じゃあそのせいでまずネタを聞いてないと思うんですよね。
そうそうそう、耳に入んないんでしょうね。それはなんとなくわかるっすよ。
だから僕は会場の笑いはそこまで参考にせんといてほしいっていうところなんですよ。
そうですね。
好き嫌いが入るから。
うん、確かに。そうそうそう、しかも女子多めですからね。
そうそうそう。
まあ、全然もうあの客席ミュートでいいですからね。本来だったらね。うん、あ、でもね、かまいたちもうちょっと評価してほしいというか、あの M1 に殺される芸人が多いんですよ、意外と。かまいたちもそうですけど、僕が一番 M1 に殺されてる芸人だと思ってるのは次のコンビなんですけど、
はい、
じゃあ次行っていいですか。
はい、
うん、
3組目、和牛、
はい、
もう M1 殺され芸人ナンバーワンですけどね。まあそれは後ほど言いますけど、まあ、あの和牛敗者復活枠ですよ。
う
んうんうん、あの先ほど言っていた、ね、3番目って結構いい番号だったんですけど、早速点数ですが、僕は和牛は、96点。
はい、
はい、
和牛は88です。
おお、
僕は90ですね。
おお、あ、ここで結構離れましたね。
ごめんなさい、
うん、
あの和牛は、
うん、
そもそも、
うん、
左川西じゃない方、
あ、水田
さん、
うん、
僕の、嫌いな親戚にごっつ似てる。
女子か。
本当だよ。
見た目で左右されとる。
うちの嫁さんは和牛大好きなんですよ。
ああ、うん、はい、
和牛の漫才わからん。お前はアホやって僕よう言われてる。
それが面白いじゃん。
言われてるんですけど、はい、僕和牛の漫才あんまり、いや面白いとは思うんですよ。ただ、うんうん、ちょっと感情的な、まあ、そんなん言ってたらあかんのですけど。
いやいやいや、分かる分かる。
でもそれをこう、うん、あの差し引いたとしても、うん、あの今回のネタはちょっと、うん、いつもより点数低くなりましたね。
あ、そうですか。僕は逆だったのが、もともと僕も和牛と楽天則と、あとは今回出てくる見取り図、あそこの界隈の人たちは一切受け付けなかったんですよ。うん、
あ、
うん、あと囲碁将棋ぐらい、うん、あんま好きじゃないですね。あのビッグマウスの割にはそんな面白くねえじゃんってずっと思ってたんですけど、その中で和牛が飛び出してきて、で今回引っ越しネタなんですけど、うん、あの結構導入がスムーズっていうのはあったんですけど、これはやっぱりその兄さんがずっとおっしゃってるそのつかみの弱さっていうところはあったんですけど、うんうん、やっぱ川西のツッコミが僕好きなんですよ。
はい、
毎回柔軟性が高いんですね。だから無理して割ってくるツッコミの人がツッコミだって思い込んでる人たちが多いんですけど、あの人はサバイバーなんですよ。
わかりますよ。
わかるでしょ、あの嫌いでも、
うん、いや嫌いなのは水田の方
、まあ、水田の方ですけど川西の方がやっぱその流れに合わせたところでベストなタイミングでベストな形で形を変えながら、うん、柔軟性に対応していくっていうのは僕は好きなんですね。
うん、東大阪のね、ものづくりのところで育ってますから
それ知らないですけどあのただね、若干ね今回水田が早口になってたんですね。
いきなり噛みましたよね。
そうそうそう、一番初め噛みましたよね。だ僕そこでうわっと思ったんですけど、うん、まあまあまあまあと思ったんですけど、そこからずっと早口になってて、あの、もともとあの人こもりがちな声なんで、うん、聞き取りにくいんですよ。だから余計にあのテンポ感でやっていくと、あのテンポ感はちょうどいいとは思うんですけど、伝わりにくいんじゃないかなっていうところがだいぶ減点にはなるんじゃないかなって僕は思ってたんですね。で縦使いとかもすごい良かったんですよ、舞台の方が。奥行きの方を使う、まあ、最近多いんですけど、でそういったのをうまく使ってて、あのツッコミのいいねっていうところ、あれをうまく形を少しずつ変えながら、まあ使ってったのは、これ本当にね好き嫌い分かれるんですけど、僕は単純に好きだったっていう。
ああなるほどね。あ、それやっぱ言い方とかそういうことですか。
あとはあの形ですね、体の形。
ああまあそこ好みありますから、
ね、好みめっちゃあると思うんです。だからあの自分で前振りしてって、で自分で回収してくんで。
あ、なるほど。
私正直言うと水田いらないくていらないかなってちょっと思っちゃったんです今回ネタはね。だそれぐらい川西はよ、俺は良かったと思うんですよ。審査員は逆のこと言ってたんですけど、あの今回ツッコミちょっと違うねみたいな感じで、ちょっともっとあの何ていうんですか、言葉数多い方を期待してたわっていう方がいらっしゃったんですけど、僕は逆だったんですよ。あれぐらいがちょうどいいんです。うん、
なるほど。
っていうところで、あのかまいたちと悩むぐらい良かったっすね。ただ若干水田さんが緊張されてたんで、ちょっともったいないかなって。まああとなんで本戦から上がらなかったかなっていうのはちょっと思ったんですよ。あのこの後出てくる人で入れ替わり候補いっぱいいるんで、あの悪いんですけど、あの一気に点数下がるんで、あのできれば僕は優勝は、あの兄さんと去年話しましたけど、もう2回すでに、うん、逃してるんで。
ああね、
うん、だから次回本当にそのインタビューで言ってたように、水田さんが言ってたように、あのトリオで来ますっていうのは本当にありかもしれないっていうぐらい僕は M1 グランプに殺されたね、唯一の生き残りが笑い飯だと僕は思ってますけど、ちょっと賞レースで殺された芸人さんかなと僕は思っ ったんですよ。
うん、僕このネタに関しては、うんうん、あの金縛りの下りとか結構好きなんですよ、うんうん、で2人とも結構長い間金縛ってたじゃないですか。でまあそのなんか、まあ、形で言うとそのミスちゃんのその腹出てる感じもすごいいいですし、
うんうん、ちょうどいい面白い体験になりましたもんね。
あこの、あの金縛りの下りが結構好きなんですけど、うん、でもその後との、うん、逆に僕いいねがよくわからなかったんですよ。
ああ、だからポルターガイストのね、あの続きでね、あのこの形で固まったらみたいな感じのところで出してきたいいねですけど、
あ、だそこがね、僕の多分、うん、そこ拾いきれてなかったとこやと思うんですけど、うん、あれなんでこれ SNS みたいなことやってんのって思って思ったんですよ。え、なんかこれ SNS 匂わすくらいあったかって思ってもって、ものすごいいいね押すやんってずっと思ってもらったんですよ。
あのあ、うん、それを深読みかな。
何、うん、え、これめっ、え、でも会場受けてるなって、なんでやって思う。あ、なるほどなるほど、
うん、そういうことですね。
そういうことですか。あ、そこ、あ、それやったら、うん、90点ですわ。
あ、もう遅いっすわ。いや、でもテンポが早かったんですよ今回、
うんうん、
だから僕このネタを他の落ち着いたところで見てたら多分また変わってたかもしれないけど、たまたま僕今回このネタは初めて見たっていうのと、多分これ敗者復活戦でやってたっぽいんですよね。
あ、なるほどね。
でたまたま、そうですよね。でたまたま僕は敗者復活戦途中で見てたんで、
うん
うん、見たかった天竺ネズミ見れなかったんですけど、あのこれで多分その多分敗者復活戦で比べたらもしかしたらそっちの方が出来が良かったかもしれないから、
うん、あ、いやちょっと敗者復活戦のネタもちょっと挟むけど、
はいはいはい、
あのもう一個だけ、
はい、どうしたんですか。
川西さんは、はい、僕はあのカマキャラの方が好きなんですよ、
ね、はい、わかりました。じゃあ、はい、兄さんどうぞ。
はい、次兄さんどうぞ。はい、
いや、まあ、全く同じネタやったんですけど、あの敗者復活僕全部見たんですけどね。
あ、そうですね、うん、
敗者復活の時も僕はそれほど笑わなかったっていうか、よくできてるしうまいなと思ったんですけど、
うんうんうん、
順番的に敗者復活1個前が天竺ネズミやったんですよ、
うん、見たかった。
天竺ネズミがね、うん、めちゃめちゃキレてたんですよ。
やっぱりな、
めちゃめちゃ僕ね、うん、過去一番おもろいと思いましたね。
マジっすか。
もともと好きなんですけど、まあ言うてもね、わけわからんこと言うっていうのが、うん、この人の魅力やったじゃないですか、
うん、川原がね、うん、
うん、ただ今回はちょっとわかりやすくしてくれてるんですよ。
あ、珍しいっすね。
珍しい、うん、すごくわかりやすくストーリーができてて、
うん、
ちゃんと、わけわからんこと言いながらも漫才の流れができてて、
うわー、進化しましたね。
そう、うん、これは一般受けする天竺ネズミの新しい形やなと思って、これ来たと思ったんですよ。
来ました、
うん、これもう絶対いけるわと思ったんですけど、
うん、
まあ他言うたらね、和牛よりも面白かったのはミキがおもろかったんですね。ミキも結構キレキレですごくよくできてたんですよ、
うんうん
うん、まあ、これはもう歌ネタなんで僕もそんな好きなネタじゃなかったけど、まあでもまあいい、よくできてるなと思って、
うん、うん、
であともまあまあいい感じのネタやったけど、まあ、あまりにも長くて終盤僕見るの疲れてきて全然笑わなくなったんですけど。
あ、分かりますよ。、うん、だって僕途中から見てもそれでしたもん。
うん、
うん、
で、で、敗者復活その最終よ、ランキング発表していって4組残ったんですけど、それがね、
うん、
四千頭身、ミキ、
うん、
和牛、
うん、
アインシュタインやったんですよ。
そうそうそうそう、
アインシュタイン、
はい、僕ここに天竺ネズミが入ってないことがもうすっげえイラッとしたんですけど。
あ、わかるな。
、
うん、
完全な人気投票なんですよこれ。
ああ、そうそうそうそう、あの、ね、僕悪いですけど、僕四千頭身大好きですけど、うん、あれはまずそのベスト4には入らないネタですよ。
そう、
うん、悪いけど、
あれはね、お笑い好きガールが好きなネタなんです。
そうそうそうそう、お笑い好きあるあるネタですかね、あんな。
そう、うん、私お笑い好きやから笑えるねんみたいな、
そうそうそう、
優越感に浸れるネタなんですよあれ、
うん、あれはねちょっとねあれは僕悪いけど、あの敗者復活戦でダメだなと思ったのはそこだったんですよ、うん、その4組出た時に全く同じ、うん、あの人気投票だと思ったから、
そう、
うん、これはね、
まあ、視聴者に投票させるからそうなのはしゃあないんやけど、
うん、
だから結局そこで和牛が行くっていうのは過去2年、うんね、いいとこまで行って上がれなかった和牛がかわいそうっていうので投票が入ってるんですよ。
そうそう、うん、だそこもあの逆に殺されてるとこはあるんじゃないですか。
うん、だから今回敗者復活全部通してみて、うん、和牛は決して悪くないんやけど、うん、出来から言ったら、うん、天竺ネズミミキの方が上やったんですよ、面白さ。
そういう意味での点数なんですね。
そう、うん、でそこで一回見てるからこそ僕は本戦に敗者復活で上がってきたとしても、
うん、
ネタはいいんやけど、
うん、
かまいたちよりは5点下やなっていう感じだった。
ああ、だそういうのもあるんすね。あ、だ僕敗者復活戦途中だったから多分同じように見てたら、うん、確かにそれは分かりますよ、もっと低かったかもしれない。これはねもう確かに敗者復活戦を正直俺テレビでやんなよと思ったぐらい。
いやいや、ね、なんでここだけ一般投票やねんと思う。
そうそうそうそう、ね、だったらじゃあ通して見てやんなよって話じゃないですか。
うん、
ね、いやっていうかもう敗者復活戦じゃなくて一枠用意しろよと思いながら、だから本戦上がんないのもおかしいし、っていうかまあ、 あの正直言うとあのなんだあの変なおじさんいたじゃないですか、なんだっけな、50歳の人、鬼瓦じゃなくてなんだっけな、般若かなんだっけな、忘れたな、錦鯉だ錦鯉。
あ、はいはいはい、
あの人で笑いました僕は。人柄で笑っちゃったんですね。
あれはね、うん、僕はもう東京ダイナマイトみたいなネタやなと思って。
あ、そうそうそうそう、まさにそうっすよ。
うん、もう完全はあのツッコミが蜂蜜でしたからね。
もう蜂蜜のオール蜂蜜でしたからね。なんなら顔もちょっと似てましたからね。
うん、もう喋り方まるまる影響受けすぎやろって感じ
だから。そうそう、分かるんですよ。ただでもあの人たちの方が年上かもしれないですね。
そうか、
そう、だってボケの人が51とは言ってましたから、
ね。敗者復活の枠。
ごめんなさい。 いや、言いたいこといっぱいあるんだよな。敗者復活枠でもあの2時間喋れるんですけど。
ほんま、分かる。いや、あと言いたいのがもうトム・ブラウン、うん、もうええわ。ほんまもう
個人的にはミキ上がってきてほしかったですけどね。
あ、ミキはほんまにね、うん、あの人気先行しすぎて嫌われがちやけど、
いや面白いですよ。
そう、
最初お兄ちゃんのやかましいのがちょっとなって思ったんですけど、うん、あれ見てるうちにどんどんおもろなってくるんですよね。
お兄ちゃんすごいのはやっぱ緩急持ってるからすごいですよ。
そうそうそう、
うん、
最初何言ってるか分からんぐらい声ガラガラだったでしょ。
うん、
金切り声だね。あれがだんだん聞き取れるようになってくるっていうね。
いやもうあの僕とあと嫁もお笑い好きなんですけど、もうお兄ちゃんかわいい、うん、お兄ちゃんかわいいっつって俺大宮のルミネまで行きましたもん、ちゃんと。生で見ようと思って。
ずっと怒ってますから、
うん、怒ってても、うん、たまにそのなんかあの折れたりとかなんかなんかいなしたりとかできる子なんで、あの子面白いなと思って僕見てましたけど、うん、でもミキは確かにそうですね、僕はちょっとミキはあんまり今回は肌に合わなかったんですけど、
なんかジャニーズ入る入らへんのネタとか大好きですけどね。
そういうのありましたね。あ、お兄ちゃんが応募したってやつね。
そうそうそう
そう。そうそう、あれも面白いですけどね。ただね、まあ、僕はね、
うん、
錦鯉頑張ってほしいですね。
うん、あ、まあ、僕ミキはあの同じ神岡龍太郎ファミリーとしては応援したいと。
ファミリーというか、
ね、おいっ子でしたっけ。
うん、おいっ子ですかね。
なんで同じなのか分かんないですけどね。
いやでも七光感ないぐらいおもろいっす。
いや、おもろいっすね、全くないですよ、うん、サラブレッド、お笑いでサラブレッドってあんまいないっすけど、あ、まあ、うん、いっぱいいますけど、ミキはね言わなくてよかったんじゃないかなって思うぐらい面白いですね。なんで本戦で上がれなかったのって思いながら僕は見てたんですけど、うん、まあ、そういった意味で和牛納得ですね、お二人の点数は。うんうん、僕も確かに。
あと、まあ、なんかインタビューで答えてたのが、その決勝に上がれたら、 あの絶対に優勝できるネタがあるって言ってたんですよね。
ああなるほどね。
もしかしたら一本隠してるそっちが本ネタやったんちゃうかなって思ったんですよ。
だ多分それであえて敗者復活でやったやつをやって、
うんうん、
勝っといて余力残しといて一気にやろうと思ったんでしょうね。
そう、
うん、
そう、これで勝てるやろうっていう狙いだから僕はもう一本見たいなと思ってたから、
うん
うん、とりあえずこの時点で2位か3位に入ってたからまあまあ残ってくれるやろうっていう期待はあったんですよ。
ところがね、まあ、うん、まあ後々喋りますけどね、